お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言15章1節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、箴言15章の学びに入りますが、この章は善良さと悪とを対比しています。最初に舌の役割を、それから心の役割を強調しています。箴言15章の一節、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。このことわざで頭に浮かぶ人々はアビガエルとナバルです。彼らに適応できることわざをすでにいくつか見てきました。アビガエルは美しい、素敵な妻でした。彼女の夫ナバルは愚かでしたが、とても金持ちでした。美女と野獣という物語は、ナバルとアビガエルにぴったりです。アビガエルは美女であり、ナバルは野獣です。アビガエルは自分の夫が親切と思いやりを持って自分の羊の群れの世話をしてくれたダビデに対して侮辱的な対応をしてしまったことを聞いたとき、急いで召使いに命じてダビデのためにとても多くの食料を用意させました。さらに彼女はダビデに直接会いに行って彼の前にひれ伏しました。彼女はダビデを将来の王と認め、ダビデの命は神様の命の袋の中にしまわれているという事実を彼に語りました。これはとても美しい表現です。そのことが第一サムエル記25章の29節に次のように書かれています。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神、主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。彼女は柔らかな答えをし、その答えはダビデの憤りを鎮めました。その一方で激しい言葉は怒りを引き起こします。確かにナバルの言葉はダビデの怒りを引き起こしました。神様の御言葉を読んでいきますと、このことの実例が多く出てくることに気づきます。マタイの福音書23章で、パリサイ人たちを公然と非難されたときに、主イエスご自身が聖書全体の中で最も強い言葉を使っておられることがわかります。はっきりと非難するのに適切な時があり、イエス様はまさにそれがおできになりました。でも神様の恵みが必要だった人々に対しては、主がどれほど慈悲深かったことでしょうか。主は会員の現場で捕らえられた気の毒な女に対して次のように言われました。ヨハネ8章の11節、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。これはなんと慈悲深い言葉でしょうか。そのようにして私たちはこのことわざの実例を繰り返し神様の御言葉の中に見つけるのです。あなたが慈悲深い柔らかい答えをするのに時があります。と同時にあなたの答えが強い言葉である必要がある時もあるのです。箴言15章の2節、知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。ここでもう一度私たちの舌に戻ります。 前にも言いましたが、聖書の中にはアルコールの乱用よりも舌の乱用についてもっと多くのことが書かれています。現在私たちを取り巻く環境において最も大きい呪いは、麻薬でも薬物でもなくアルコールだと思います。どういうわけか人々は麻薬中毒者には指を刺して非難しますが、アルコール中毒者は病気なのだから助けが必要なのだと言って許す傾向にあります。神様の御言葉は酔っ払いを罪に定めますが、舌の乱用をもっと厳しく罪に定めています。その小さな舌はあなたが本当にどのような人間であるかを人々に語るのです。舌はあなたがどんな人物であるかを暴露します。箴言十五章の三節。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。たとえそこに誰もいなくても、神様はあなたを見ておられます。神様はあなたのすべてをご覧になるのです。モーセがある日、エジプト人が奴隷である自分の兄弟を打ち叩いているのを見た時のことを思い出してください。彼はこちらを見、あちらを見、それからエジプト人を殺してしまいます。しかしモーセは、その時彼をご覧になっている神様を見上げるのを忘れてしまったのです。彼は誰も知らないと思っていました。しかし神様だけは知っておられました。あなたの人生も、私の人生も、神様の御前にはすべてが明らかにされたものなのです。この地上での秘密は、天国では公のスキャンダルなのです。確かに、主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っているのです。箴言十五章の四節。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。ここにもまた舌が出てきます。舌は私たちをいろいろなトラブルに巻き込みますが、舌は同時に私たちをトラブルから助け出すこともできるのです。五節。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。箴言の中にはアドバイスと訓戒に耳を傾けることについてとても多くのことが言われています。そして愚か者には何を言ってもダメだと書かれていました。確かにそれは本当です。彼に語ることはできますが、彼が訓戒に耳を傾けていないという単純な理由で彼に何かを伝えることはできないのです。箴言十五章の六節。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は煩いをもたらす。この対比は物質的な豊かさを取り扱っているのではありません。正しい者の家にある富は、喜びや平和、愛、同情、慰めといったようなものから成り立っているお金では買うことのできないもっと素晴らしい富です。これらのものは人生の偉大な富なのです。そしてこれに対比されているのは、煩いをもたらす悪者が刈り取るべき不安、憤り、怒り、争い、憎しみといった収穫です。箴言十五章の七節。知恵のある者の唇は知識を広める。愚かな者の心はそうではない。ここでは言葉は舌から唇に変わりますが、意味するところはまだ同じです。そして知恵ある者は知識を広めます。八節。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。これは根本的な原則です。悪者は良いことはできないし、正しく考えることもできません。良いこと、正しいことは彼らにとっては不可能なのです。箴言十五章の二十六節にはこのように書かれています。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。悪者の計画は主に忌み嫌われ、彼らが持ってくる生贄も忌み嫌われるのです。 彼らが忌み嫌われるのは、彼らが内側も外側も間違っているからです。悪者は全部間違っており、何をしても間違っています。問題は彼が謙遜のうちに神様の身元に来ることを学ばず、自分の失われた状態を認識せず、主イエス・キリストのもとに救いのために行くことをしないことです。一本の髪の毛の幅ほどにも、救いを自分の働きに頼る者は、失われた魂であると言った人がいますが、それは誠に本当です。確かに悪者の生贄は主に忌み嫌われるのです。もしかしたらその人物は宗教的であるかもしれません。あるいはその人は教会に行き、一定の儀式を通ったかもしれません。でも神様に関する限り、そのようなものには何の価値もないのです。なぜ人々が、もし自分たちが特定の宗教的なことをしていれば、神様と正しい関係になると考えるのか理解できません。問題はその人の心が変えられなければならないのです。神様は外装ができる前に内装をされます。神様はご自分があなたの人生の内装工事を終えられるまでは、あなたの外装工事には興味を持っておられません。箴言十五章の九節。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。神様が悪者の生贄と悪者の計画をどう思われるかを見てきました。今主は悪者の行いも忌み嫌われることがわかります。でも主は義を追い求める者を愛されるのです。キリストが私たちの義となられたことを思い出してください。第一コリント人への手紙一章の三十節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。箴言十五章の十節。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は死に至る。人間は自分が間違っていると言われるのが大嫌いです。ですからどんなアドバイスも忠告も一切受け入れない人々がいます。箴言十五章の十一節。読みと滅びの淵とは主の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。ヘブル人への手紙にはこう書かれています。十四章の十三節。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神様は考えと心の目的や動機を識別するお方です。黄泉、あるいはシェオルは、私たちが誰一人見たことがなく、この世の人間は存在していることを信じない世界ですが、神様の御前には大きく開いている世界なのです。神様だけが、その誰も見たことがない世界を、神様の子供に現実のものとすることがおできになります。そしてそれは、神様の子供に自分の人生の本当の正しい見方を与えてくれます。この人生がすべてであるという考えで生きている人は、神様の子供が持っているのと違う価値観と優先順位を持っています。神様の子供ではない人々と話をするとき、彼らがどのように考えているかを理解するために、彼らの人生の見方を知ることが大切です。でも神様だけが見たことのない世界のあちら側に何があるかを明らかにすることがおできになります。それは人間には決してできません。神様の御霊だけがキリストのことを私たちや彼らに現実のものとすることがおできになるのです。イエス・キリストは2000年前に肉体を持ってこの地上を歩まれました。主は死の扉をくぐられましたが、3日目に復活して生きたものとされました。40日の間、主は弟子たちにご自分を表されました。その後、主はご栄光に戻って行かれ、私たちに聖霊をお送りになりました。聖霊だけが 主は私たちに現実のものとしてくださることができるのです。主イエスは、ヨハネ16章の15節で、聖霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると約束されました。そのことを知っていることがとても大切です。箴言15章の13節。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐ。笑いと良い励ましと喜びが実際に人間の体を健康にし、長生きさせるということが知られています。笑いと良い励ましと喜びは、もしも私たちが悲しみと悲観主義の中に生きていたのではありえない素晴らしい側面を人生にもたらしてくれます。箴言15章の14節。悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁る。ここでは人間の頭よりもむしろ心が強調されています。知識を求めるとは、特定の事実をかき集めることについて話しているのではありません。むしろここでは、霊的な識別力、あるいは誰かが言ったように、聖化された常識について話しているのです。箴言15章の16節から17節。わずかなものを持っていて、主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて、恐慌があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。この箇所の良い例は、ダニエルの生涯の中に見つかります。彼はまだ若者だった時に、奴隷としてバビロンに連れて行かれました。彼は顕著な能力を示したので、政府の仕事の訓練のために、賢者たちと共に特別な教育のもとに置かれました。彼には特定の食事が与えられるべきでしたが、彼はその食事を食べることを拒否しました。なぜなら神様の定めによって、それらの食物はユダヤ人たちには食べることが禁じられていたからです。彼は主への恐れのためにそのようにしたのです。そこで神様は彼を、世界最初の偉大な支配者であったネブカデネザルの総理大臣にされました。ペルシャが征服したとき、神様は再びダニエルを世界第二の偉大な支配者、シラス大王の総理大臣にされました。神様はそのようにしてご自分のしもべに栄誉を与えられました。箴言15章の18節。激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。この説は私たちを15章1節に連れ戻ります。露骨で粗暴な振る舞いをする人は必ず争いを引き起こします。でも神様の御言葉を述べ伝えることもまた、何らかの争いを引き起こすというのは本当です。主イエスは、この地上に存在したすべての人の中で、最も物議を醸し出した人物であったことを思い出してください。真理が述べ伝えられるところにはどこでも、その結果として争いが起こります。なぜなら、そこには必ず真理を聞きたくない人々がいるからです。神様の御言葉は、放射能を測定する機械のように、誰が純粋なクリスチャンで、誰がそうでないかを知ることができます。改宗のことで問題を抱えているある若い牧師が、私のところにやってきました。私は彼に、自分が子供だった頃の経験について話をしました。夜、馬や牛に餌をやりに家畜小屋に行くときに、私はランタンを灯して持って行きました。私が家畜小屋のドアを開けて中に入っていくとき、二つのことが起こったものです。ネズミは隠れ場所を探しに走って逃げます。そしてタルキに止まっていた鳥たちは歌い始めるのです。光はこのように二つの全く違う影響を与えました。そして神様の御言葉が述べ伝えられるとき、 あなたは隠れ場所を探して逃げるネズミと歌い始める鳥を見ることができるのです。私たちは十字架が人の感情を害することをことさらに大げさにすべきではないことを確かに念頭に置く必要があります。私たちはただ十字架を述べ伝えればそれでよいのですとマギー博士は述べています。箴言十五章の二十節。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母を蔑む。息子が何とかうまくやっているときには、父は彼のことを自慢します。しかしもし息子が失敗していれば、父親の口からは彼について何の言葉も聞きません。箴言十五章の二十三節。良い返事をする人には喜びがあり、慈悲にかなった言葉はいかにも麗しい。何を言うかではなく、いつ言うかも問題です。時にはぴったりのタイミングで語られた正しい言葉で、すべてがうまくいくことがあります。おそらくあなたは、人生の中で最高のタイミングで語られた正しい言葉が、あなたの人生を変えたことを経験していると思います。箴言十五章の二十六節。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。悪者の生贄、悪者の行い、そして悪者の計画は主に忌み嫌われることを見てきました。悪者はその悪い行いから向きを変え、神様に立ち返らなければならないのです。箴言十五章の二十九節。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。ペテロも同じことを書いています。興味深いことですが、彼は神様は正しい者の祈りを聞かれると言っています。でも主の耳は悪者の祈りに対しては閉じられているのです。第一ペテロ三章の十二節。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。箴言十五章の三十三節。主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ。人が学ぶべき大切なレッスンは、神様のことを学ぶために謙遜になって神様のもとに行くことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、舌と心というテーマで、箴言十五章一節から三十三節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。